脳を刺激する30の歩き方。その1、じっと立っているだけでもカロリーを消費する。本屋でじっと立ち読みをしていると足がだんだん疲れてきます。興味深い本があると時を忘れて立ち読みしてしまいますね。立ち読みをし続けて足が棒になった経験がある人も多いことでしょう。疲れた、足が棒になってきたぞ。しかしよくよく考えると不思議なことです。足を動かしているなら疲れるのは理解できます。ウォーキングやジョギングをしているなら足を激しく動かすので足が疲れて棒になっても不思議ではありません。しかしじっと立ち読みをしているとき別に足を動かしているわけでもありません。ただじっと立っているだけです。なぜ立っているだけでも疲れてしまうのでしょうか。実は立っているだけでも足の筋肉は使われています。足の筋肉だけではありません。じっと立つ姿勢を維持しようとつま先、アキレス腱、太もも周辺など下半身の大半に大きな力が入っています。ちなみに頭は5キロほどの重さがあります。ボーリングの球くらいの重さを首の骨で支えているというイメージです。その上バッグなどを手に持っているなら腕や肩にも重さが乗りかかります。長時間じっと立ち続けているだけでも体全身の筋肉を使っていて疲れてしまいます。歩いている方が多くのカロリーを消費できますが、本屋でじっと立ち読みしているだけでもカロリーを消費しています。ちなみに体重60キロの人が1時間ほど立ち続ければ120キロカロリーも消費されます。無視できない量なのです。じっと立っているだけでも筋肉が使われカロリー消費されていることに気づく。脳を刺激する30の歩き方。その2、耳を澄ませば聞こえなかった音が聞こえるようになる。人の受ける刺激の 80% は目からの視覚情報です。歩いているときは風景や道を眺めたり、すれ違う人にぶつからないよう確認したりなど、多くの刺激を目から受け取っています。歩くたびに刻々と移り変わる景色は視覚を刺激させるだけでなく、ワクワクさせます。可愛い犬に癒されることもあるでしょう。もしかしたらすれ違うかっこいい男性や可愛い女性に胸をときめかせるかもしれません。このように受ける刺激の多くは目からの情報に頼っている状態です。しかし目ばかりに情報をとらわれすぎていないでしょうか。目に集中するのはいいですが、目ばかりに集中しすぎているため耳から受ける音の刺激が軽視されている場合があります。耳に意識を向けることです。今一度耳を澄まして歩いてみましょう。意識的に音に注意を向けながら歩いてみる。歩くと様々な風景が目に飛び込んでくるように、様々な音も耳に飛び込んできます。耳を澄ましながら歩くと、今まで気にしなかった音に気づくことができるはずです。自分の歩く足音、人の話し声、川の流れる音、まだ他にも意外な音が聞こえてくるはずです。意外な音との出会いもあるでしょう。鳥の鳴き声や羽を羽ばたかせる音、風の吹く音、それは今まで聞こえなかったからではありません。聞こうとしなかったから聞こえなかった音です。耳を澄ませば聞こえなかった音が聞こえるようになるのです。耳を澄ましながら歩く。脳を刺激する30の歩き方。その3、歩き方が綺麗な人はいつも元気。自分の足音のリズムに乗っているから。ズルズルズルズル。元気がない人の歩き方は必ず引きずったような歩き方になっています。元気がないから引きずったような歩き方になっているのではありません。引きずったような歩き方をしているからなかなか元気が出ません。これはリズムが関係しています。自分の足が奏でる足音のリズムが悪いので心理的に元気が出にくい。では歩いて元気になる人はどのような歩き方になっているのか。元気な人はこの足音が綺麗です。足音が綺麗だから元気になれる。足音が軽快で等間隔ハイテンポになっています。こういう人は自分の足音のリズムに乗っています。歩いていると自分の足音は必ず聞こえます。等間隔かつハイテンポでタンタンタンというリズムになっています。少しテンポは速い、およそ1秒に2個くらいです。これはハイテンポの曲を聴いているのと同じ効果が得られます。ハイテンポの曲を聴いていると気分が乗ってきます。同様に歩き方が綺麗な人も自分の足音のテンポを聴いて気分を乗せていきます。だからこそ歩き方が綺麗な人は元気になりやすいと言えます。あなたの歩き方はどうなっているでしょうか。ポイントは足音です。小さな音で普段は気にしないかもしれませんが心理面に影響します。元気が出ないときは自分の足音に耳を傾けてください。足音のリズムを聞いて元気を出せばいいのです。自分の足音を聞いて気分を乗せる。脳を刺激する30の歩き方。その4、時間に縛られて考えるのではなく気分や体調を重視して考えるのがポイント。あなたにとって歩くと気持ちのいい時間帯はいつですか。世間でよく耳にするのはやはり朝が多いようです。医学的な面から考えても確かに朝に歩くのはタイミングとしては最も有効です。朝に歩くと心と体のテンションも上がり、その日全体の状態が好転しやすいからです。しかし必ずしも全ての人にとって朝がいいとは限りません。低血圧で朝が苦手という人もいるでしょう。個人差がありますから、昼間の暑い中に歩くのがいいという人もいれば、暗くて静かな夜中に歩くのがいい人もいるはずです。また仕事の関係で夜が仕事の中心という人もいるはず。無理をして朝歩くとかえって体に毒ということもあるでしょう。健康に対する影響も大切ですが、もっと大切なのは自分にとって歩くと気持ちのいい時間帯はいつかということです。時間に縛られて考えるのではなく気分や体調を重視して考えるのがポイントです。いくら健康にいい散歩とはいえ気分が良くないと長続きしないからです。気分がいいから長続きしますし、自分から歩こう歩きたいという気持ちにもなりやすくなります。歩きたくもない時間に無理をして歩くのではなく、気分がいい時間に歩くのが一番なのです。自分にとって歩くと気持ちのいい時間帯を確認する。脳を刺激する30の歩き方。その後、空気は美味しい食べ物だと意識しながら歩く。普段私たちは空気は当たり前のものと思っています。意識していません。そもそも呼吸は無意識にしてしまいます。無意識にしてしまうので空気を吸ったり吐いたりするありがたみが薄れがちです。しかし呼吸は確実に気分と影響します。それどころか生命の源です。食べ物は少しくらい食べないのを我慢できますが、呼吸は我慢できません。たった5分も呼吸を我慢すると生死に関わることです。空気は食べ物以上に重要です。積極的に取り込んでいく必要があります。少し考え方を変えてみましょう。空気は食べ物と考えてみます。もちろん厳密には食べ物ではありませんが、そういうふうに思ってみます。そこら中に美味しい空気という食べ物が浮遊している。散歩とは運動の時間でありながら食事の時間です。空気を食べ歩きしているというイメージです。 たくさん歩いて、たくさんの美味しい空気を吸うぞ。そう考えると、なかなかユニークで面白いのではないでしょうか。散歩に対する考え方が少し変わるはずです。美味しい酸素を食べるために歩くのです。美味しい空気を食べながら歩く。脳を刺激する30の歩き方。その6。テーマを決めて歩くとカラーバス効果が起こる。私は散歩をするとき、テーマを決めてから歩くことがよくあります。時には気分転換でぼーっと歩くときもありますが、稀です。テーマを決めて歩くというのはポイントです。何でもいいので問題意識を持つことが大切です。何か面白いことはないかなという抽象的な考えではなく、車、洋服など具体的な問題意識を持っています。やってみるとわかりますが、これは面白い体験ができます。次々と発想や発見が得られやすくなります。例えば以前に実際あったお話を一つしましょう。ハッピーライフスタイルで上手な子育てについて書こうとしていた時のことです。より良い子育てとは何だろうか。子育てについての問題意識を強く持ちながら歩いていると不思議な出来事が起こり始めました。なぜか街中に子供が増えたような気になります。急に街の子供の人口が2倍くらい増えたかのようでした。たくさん目につくようになりました。本当は何も変わっていません。単に自分が上手な子育てという問題意識を持つことで子供に目を向けやすくなり、街中に子供が増えた気になりました。妊娠すると街に妊婦が増えるという話がありますが、それと同じです。自分が妊娠していると妊婦に注意が向くようになるため、街に増えたような錯覚を覚えます。これを心理学でカラーバス効果と言います。問題意識があると、そのことに自然と注意が向き、発想、ひらめき、発見が増えます。だからこそ、歩くときには何かテーマを作ってから歩いてみましょう。日替わり定食と同じく日替わりテーマです。今日は車。明日は建物。明後日は草花。このように何か一つのテーマに絞って、そのことについて考えながら歩いてみましょう。思わぬアイデア、発想、発見が得られやすくなり、これまで以上に散歩が楽しくなるに違いありません。日替わり定食のように日替わりテーマを作って歩く。脳を刺激する30の歩き方。その7。ひらめいたアイデアを記録するだけでなく実行しやすくする工夫。テーマを決めて歩いているとき、パッとひらめくことがあります。子育てについてのテーマで歩いていると、子供たちがいつもより目立つようになります。歩いているとたくさんの生活の様々な風景を目にできるので、なおさら発想が浮かびやすい。公園を歩いていると、子供の面倒を見ている親を発見する。そのとき、親、この育て方はいいな、ぜひ自分の子供にも同じことをしようと思うことがあります。子育てに対するテーマを持っているからこそ、そういうところに目が向き、気づき、終えることができます。しかし、このとき思うだけではよくありません。その時に思っても、家に帰れる頃には忘れていたり、気持ちが冷めていたりします。思った時にさっと紙にペンで書きます。メモを残すだけではありません。気持ちも残すためです。紙に書くと消えません。書けば紙に残り続けるので、頭の中にまた余白を作れます。すると次の発想が浮かびやすくなり、思い浮かべばまたメモをします。書いたメモは帰ってから冷蔵庫など目につく場所に貼り付けます。毎日目にする場所があれば、そこにメモを丸ごと貼り付けます。一瞬のひらめきを大切にするだけでなく、実行にも移しやすくなります。目に飛び込んできた文字を見て、そういえばそんなことを考えていたなと思い、気持ちや行動力が蘇るのです。用事がなくても紙とペンを持参して家に帰ったら目につく場所に貼り付ける。脳を刺激する30の歩き方。その8。美しい花だ。そう思える人は幸せだ。忙しい人は歩いているとき道端にある花を見ることはありません。そんな余裕はないからです。どんなに美しい花があっても気づけないのではないも同然です。花ばかりではありません。おそらくそういう忙しい人は身近にあるはずの数多くの幸せに気づかないまま急ぎ足で通り過ぎているに違いありません。本当はあるのに気づきにくい、もしくはないと思っています。美味しい食事、愛する人との時間、五体満足などです。忙しいとどうなるでしょうか。美味しい食事を味わう時間がなくなり、愛する人とは愛を語り合う時間がなくなり、自由に体が動く幸せには気づけません。当然散歩なんて時間があるときにしようと思います。年配者がすることだと思う。その考え方がすでに余裕がないことを物語っています。忙しいときこそ散歩をします。心の余裕を作るためです。散歩は心の治療です。忙しくしている人に余裕の時間を与え、忘れかけていたことに気づかせる治療です。自分は今忙しいと思ったら、のんびり散歩をしてみましょう。アクセルばかりを踏み続けようとする自分にわざとブレーキをかけます。歩いているとき緑を眺める余裕ができます。美しいなと忘れかけていた感情が蘇るのです。忙しい人ほど時間を作って散歩を心がける。脳を刺激する30の歩き方。その9。姿勢が悪いから疲れやすい。疲れるから余計に姿勢が悪くなる悪循環。私は散歩の途中、自分と同じように散歩をする人たちとすれ違います。そんな時気づいたことがあります。やけに疲れた様子で歩いている人もいれば、元気そうに歩いている人もいます。何が違うのだろうかと注意を向けた時、姿勢にあると分かりました。疲れた様子で歩いている人の姿勢は悪い。腰が曲がっていて猫背になっています。いかにも疲れていますと言わんばかりの姿勢です。そういう姿勢で歩いているから疲れやすくなったのでしょう。姿勢が悪いと疲れやすくなります。猫背になり背筋が斜めになっている時には、背中や首回りなどに負担がかかり、余分なエネルギーを使ってしまいます。姿勢が悪いから疲れやすく、疲れるからまた姿勢が悪くなる悪循環です。一方、元気な人の姿勢とは背筋がピンと伸びている状態です。そのピンと伸びている姿勢から、まだまだ歩けますよという状態がわかります。私は元気ですという様子が伝わってきます。そういう姿勢で歩いているから元気を維持しやすいのでしょう。背筋が伸びて背骨が垂直になっていると、上半身の重みがちょうど体の真ん中にきます。背中や首周りへの負担が小さく疲れにくいです。それが分かった瞬間、ハッとしました。では今の自分の姿勢は大丈夫と自問自答しました。ちなみに今のあなたの姿勢は大丈夫ですか。理想的なイメージとしては、頭の上から糸で引っ張られている感じです。体全体がピンと伸び、自然に良い姿勢へと変わります。歩いている時にはやはり健康的な姿で歩きたいものです。健康的な姿とはファッションより姿勢なのです。頭の上から糸で引っ張られている感じで歩く。脳を刺激する30の歩き方。その10。 歩くスピードに緩急という変化をつけて歩いてみる。ペースで歩き方を考えると大きく2種類あります。1. 早く歩いて有酸素運動を意識するウォーキング。2. リラックスを意識する散歩。あなたはどちらの歩き方が好きですか？目的によって歩き方を選ぶことでしょう。同じ調子で淡々と歩き続けるのは単調すぎて飽きやすいです。そこでいい方法があります。歩くスピードに緩急という変化をつけてみます。歩くのが上手な人はどちらの歩き方ではなく両方の歩き方を取り入れています。ハイテンポで歩いて疲れればゆっくり歩く。疲れが取れてきたらまた早足で歩きます。気分や疲れによって緩急を調整しながら歩いてみましょう。それが散歩を楽しく続けるコツです。緩急をつけた歩き方をする。脳を刺激する30の歩き方。その11。人間の価値観は歩数計一つで簡単に変えられる。以前歩数計をつけない生活をしていた頃はできるだけ近道を通ろうと思っていました。少しでも早く少しでも短い距離を歩けば得をしたという喜びがありました。逆に1分1秒でももたもたする自分がいるとすぐイライラする感じです。私に限らず多くの人たちはやはり近道が好きではないでしょうか。特別な理由でもない限り惰性の働く人間は普通は近道を通りたがります。しかし歩数計をつけてから変わりました。できるだけ歩数を増やすために遠回りをしようと思うようになりました。いつも行っているコーヒーショップに行くときに分かれ道がありますが遠回りの道を自然と選ぶようになりました。電車やバスが時間に遅れていてもイライラしなくなりました。時間があるからあたりを少し歩こうと思うからです。数字が上がるにつれて得られる達成感があるのでできるだけ遠回りをしたくなります。急に待ち時間ができれば歩きたくなる。遠回りができて歩数を増やしたとき喜びを感じます。この変化は自分でも驚きでした。人間の価値観は変えるのが難しいと思われます。しかし簡単に変えられるものだなと思いました。何のことはない歩数計をつけるだけでいいのです。性格を変えるために価値観を変える。脳を刺激する30の歩き方。その12。カメラを持って歩くと散歩がもっと楽しくなる。カメラを持って歩くと散歩がいつもより楽しくなります。今までなんとなくでしか見ていなかった散歩道の風景がカメラを持参するだけで状況が変わります。何度も通い慣れた散歩道でさえ、おや、こんなところにこんなものがあったのかという意外な発見ができるようになります。撮るという前提があると何か面白いものはないかなと思います。風景に対してより強く意識を向けるようになります。例えばカメラで撮ることを前提にあなたの家の周りをぐるりと一周散歩してみましょう。自宅周りはあまりにありふれた光景で目新しいことがないように思えますが何か感じ方が変わるはずです。道端に落ちている単なる石ころでさえ、おや、この石はなかなか風情があるではないかと思えるようになるから不思議です。新しい世界に飛び込んだかのようです。撮影しようとするとこれまでより風景が色鮮やかに感じられます。本格的なデジタルカメラである必要はなく携帯電話に搭載されたカメラを使ってもいいでしょう。携帯電話のカメラ機能とはいえ画質が良くフラッシュ機能やズーム機能も標準搭載です。携帯電話なら小さくて持ち運びにも便利です。散歩中に見つけた景色を写真に収めて携帯で友人にメールすれば感動を他の人にも伝えることができることでしょう。散歩の味わいを深める些細な工夫なのです。カメラを持参して散歩に出かける。脳を刺激する30の歩き方。その13。後ろ向き歩きで歩いて体のバランスを整える。少し変わった歩き方として後ろ向きで歩くという方法があります。これは後ろ向き歩き健康法と呼ばれています。公園では時々後ろ向きで歩く人を見かけます。中には年配者が後ろ向きで歩いていて驚かされることもあります。後ろ向きで歩くという健康法はもともとヨガから来ている考え方です。私たちが普段歩くといえば前を向いて歩くのが一般的です。当然です。しかしいつも同じ方向ばかりで体を動かすことで体には筋肉の偏りができてしまいます。同じ筋肉ばかりを使うことで体にアンバランスが生じてしまう場合があります。ヨガには逆を実行することで体のバランスを整えようとする考え方があります。ヨガの動きを思い出してみましょう。逆立ちをしたり体を後ろ向きに反らせたりなど普段とは逆の動きが多いですね。普段とは逆の動きをすることで偏りがちな筋肉のバランスを整えようという考え方があります。後ろ足で歩くと異なる筋肉を使うため普段使わない足の筋肉を鍛えると同時に筋肉バランスを整えることもできます。しかも後ろ向きで歩くという不自然さがいつもとは違った刺激です。不自然な動きに脳を活性化させる面まであります。いつもと逆のことをするのは意外な健康法です。もちろん危険な面もあります。人とぶつかりやすくなるので後ろ向きで歩くときには必ず人通りが少なく安全面を確認してからにしましょう。安全を確認した上で後ろ向きで歩いてみる。脳を刺激する30の歩き方。その14。ラジオを聞きながら歩くと調子が出る。歩きながらおすすめしたい健康法の一つにラジオを聞きながら歩くという方法があります。なんだそんなことかと思いますがやってみると面白い。ラジオのいいところは臨場感があるところです。音声を聞くといえばその他オーディオブックも有名です。しかし多くのオーディオブックは淡々とした話口調で棒読みのものが多い。多少感情に乏しいところがあります。これはこれでオーディオブックのいいところでもありますし残念な点でもあります。一方ラジオの場合はどうでしょう。ラジオは完全に聞くことを想定されて作られている番組です。そのため話の内容も聞きやすく理解しやすいものが多い。司会役が喜怒哀楽など感情をたっぷり込めて語りかけるものが多いはずです。聞く手段が大前提としてあるため聞いている人に分かりやすく面白いような話し方に徹底的な工夫が施されています。自然と話の内容が頭に入り入りやすいです。聞いていても飽きません。またラジオは経済的です。オーディオブックは本を購入するたびに購入費がかかります。しかしラジオは基本的に無料で聞けますし多くの番組があります。自分の好きな司会役の人がしている番組ならなおさら気分に乗って歩きやすいことでしょう。ラジオを聞きながら歩く。脳を刺激する30の歩き方。その15。毎日歩き続けているとついには筋肉痛が懐かしくなる。全然歩き慣れていない人が3000歩歩けばおそらく翌日は筋肉痛です。私がそうでした。歩いた次の日は足が痛くて普通に歩くのがままならないほどでした。いい大人がよちよち歩きです。しかしこれが不思議です。 一週間くらい筋肉痛が続いた後、また歩き始めると以前より足が頑丈になっています。3000歩が以前より軽快に歩けるようになり、5000歩くらいは歩けるようになります。歩数を増やすたびに次の日は筋肉痛になりますが、治った後は以前より頑丈になっている。それを繰り返していくうちに最後には筋肉痛にならなくなります。私は今1日3万歩歩いても筋肉痛になりません。全然なる気配がない。人間の驚異的な成長に驚かざるを得ません。筋肉痛が懐かしく思えるくらい歩き慣れる。脳を刺激する30の歩き方。その16。健康を維持できない人は運動は悪くなった時にするものだと思っている。健康というのは放っておけば維持できるものではありません。運動不足の上、暴飲暴食などを繰り返す生活ではすぐ健康は崩れます。若いうちは大丈夫と言います。しかし若い時は崩れるまでにしばらく時間がかかるだけです。年をとっても運動不足に暴飲暴食が続いているといずれ健康を崩してしまいます。今は問題ないから運動をしなくてももうしばらくは大丈夫だろう。そう思っている人は要注意です。体の筋力が衰えてから間に合う場合もありますが、そういう考え方は少し違います。運動は特別なものという認識がある証拠です。健康を崩しかけた時、運動を始めれば良いと思っている。体調が悪くなって改善のために始めるものだと思っている。問題ない時は運動をサボればいい。体力や筋力が低下してからやろうという考えがあります。しかしそれでは健康面が不安定になります。体調が悪い時は運動をしない。体調が悪くなったから運動をし始める。運動をしているうちに体調が良くなるとまた運動をやめる。するとまた体調が悪くなる。運動は体調が悪くなってからすることだという認識があると、体調のリズムは不安定な波を繰り返すことになります。明日のあなたの健康と決めるのは明日ではなく今日の運動です。今日運動した結果が明日わかります。時間差があります。健康を維持したければ毎日の運動を当たり前の習慣として定着させる必要があります。毎日運動するからこそ日々の健康状態が安定するのです。運動は体調が悪くなってからすることだという認識を改める。脳を刺激する30の歩き方。その17。運動しなくても健康維持できている人は見えないところで運動をしているだけ。40代や50代の人でも健康面に全く問題ない人がいます。さぞ運動を毎日欠かさずにしているのだろうと思うでしょう。そういう人に何か特別な運動でもされているんですかと尋ねると、やはりスポーツを趣味としていることが多いようです。山登りという趣味。週末はテニスをしている。毎日欠かさずウォーキングをしている。しかし中には意外な答えが返ってくることがあります。いえ、特に何もしていませんという人がいます。しかもそういう人は多い。そういう人が稀にいます。そうか。運動しなくても病気にならない体なのか。羨ましいな。そう思います。しかし違います。そういう人は何も運動をしていないわけではありません。普段の生活でよく歩いているだけです。仕事に集中していれば自然と体を動かすことになります。職種にもよりますが、調べ物をするために本屋に出向いたり、人と会うために営業に回ったりします。椅子に座って集中する作業なら気分転換で歩くことも多いはず。家事や洗濯も本腰を入れていると1日で結構歩くはずです。歩いて買い物に出かけたり、庭掃除で体を動かしたりなど、普段の生活の中で自然と体を動かしたり歩いたりする機会がある。そういう人はもはや歩いて運動することが当たり前すぎて特別なことという認識はありません。だから運動は何もしていませんと答える。これは素晴らしいことです。日常の家事を一生懸命にこなすだけで、日常の中にうまく運動を取り込めます。健康は維持できるのです。歩いて運動することを当たり前のことだと思うくらいに習慣化させる。脳を刺激する30の歩き方。その18。歩く時間を作るより自然に歩ける空間を作る。改めて散歩という時間を作らなくても、自然と生活の中で歩くことができるなら一番です。そうするしかない状況を作るということです。歩く時間を作るのもいいですが、普段生活をしているだけで歩ける状態を作る方がはるかに継続しやすいからです。少し部屋の中を振り返ってみましょう。生活の中に散歩をせざるを得ない状況を作るといいでしょう。様々なところに意識を向けて歩く量を増やす工夫を考えてみましょう。例えば2階建ての一戸建て住宅に住んでいるなら、自分の部屋を2階に移動させるのも手です。階段は急な坂が特徴です。たとえ上り下りする距離が短くても、急な坂を上がったり下ったりでいい運動になるはずです。自分の部屋に行くとき、階段を上り下りしなければなりませんから、毎日一定の運動を維持できます。1階建ての住宅ならわざとトイレから遠い部屋を自分の部屋にしてもいいでしょう。トイレは1日に何度も行く場所です。家の大きさにもよりますが、少しでもトイレまでの距離が遠くなれば、1日全体でそれなりの距離を歩くことになるでしょう。年間を通してみれば、健康面にも必ずいい影響が出ます。また家の固定電話を部屋の中ではなく廊下に設置するのも妙案です。電話が鳴るたびに廊下まで歩くことになります。さすがに電話が鳴れば重い腰も上げやすくなります。どれも面倒といえばそれまでです。しかし運動できると思えばいい。その他何か工夫はありませんか？日常生活の中に自然に歩けるような工夫を作る。脳を刺激する30の歩き方。その19。歩いているときは楽しそうな表情をしながら歩こう。ウォーキングに関する書籍の多くは、正しい歩き方という部分に重点を置いています。歩幅、足の振り方、手の曲げ方、姿勢などそうした点に注意が向けられがちです。当然です。読んでいると多くの体の部位の動かし方に注目が向きます。しかし大切な部分が抜け落ちています。表情です。別に歩いている途中の表情は健康に何の関係もないと思われがちです。しかし実は関係があります。気分に影響します。大げさな笑顔になる必要はありません。ほんのわずかに口角をつり上げてにっこりした表情になってみましょう。にっこりした表情を維持しながら歩く。いつもより明るい気分で歩くことができるに違いありません。楽しいから笑顔になるのではなく、笑顔になるから楽しくなります。笑顔になるから様々なことが明るく美しく感じられます。歩くことも楽しく感じられますし、風景がいつもより華やかに感じられるようになります。何より歩いている人が輝きます。ニコニコしている人を見ると、何かいいことあったのかな、元気そうだなと思います。女性はしかめ面で歩くより、にっこりしながら歩く方が絶対に美人です。そういうところで差が出るのです。 歩いているときは楽しそうな表情をしながら歩く。脳を刺激する30の歩き方。その20。直線コースだけでは面白くない。くねくねした道を歩こう。多少トラブルや悩みがあったりする方が生き方を改めるきっかけになります。当たり前の重要性を痛切に感じる機会になるでしょう。トラブルや悩みは気づきを促します。ウォーキングで歩くときも直線コースほど歩きやすい道はありません。まっすぐ前に進むだけでいい。難しいことを考えることはありません。しかし考えなくなることで別の弊害が出ることもあります。ぼーっとしてきます。高速道路を車で走っていると眠くなるときがあります。それはコースが単調すぎるからです。すごい速さで走っているにもかかわらず眠くなるのは不思議です。直線コースは走りやすいですが、景色が単調すぎて刺激が乏しいです。直線コースで同じ景色が淡々と続くのは思ったより苦痛です。また考えているほど面白くもない。むしろ直線コースが一番つまらないのかもしれません。同じことを繰り返していると刺激が乏しくなり脳がぼーっとしてくる。脳の刺激のためには速いか遅いかが重要ではありません。変化があるかどうかです。ウォーキングで歩きやすい道といえばやはり直線コースを思い浮かべます。確かに直線コースは歩きやすいですが、そればかりでは刺激が乏しい。そこであえてくねくねした道を歩いてみます。わざと曲がり角を曲がりながら歩く。景色がガラリと頻繁に変わるため脳は驚きます。変化は脳には嬉しい刺激です。歩くスピードは少し遅くなるかもしれませんが、様々な景色が次々と移り変わるので脳にとっていい刺激になるのです。直線コースばかりではなく、たまにはくねくねした道を歩く。脳を刺激する30の歩き方。その21。歩きながらの方が英会話のリスニングがよく聞き取れる。高校生の頃、受験対策として英会話のリスニングのためイヤホンをつけながら歩いていました。アメリカ留学中にも携帯オーディオプレイヤーを使って英会話の音声を聞いていました。そんな時気づいたことがあります。椅子に座って聞いているより歩きながらの方がなぜかよく聞き取れます。会話の内容がスラスラ頭に入ってきやすい。かなりはっきり差が感じられるほどでした。なぜでしょうか。それは歩くことで脳に循環する血液量が増え、脳が活性化されるためです。歩いていると呼吸回数が増えます。それはたくさんの酸素を吸い込むということでもあります。脳の重さは体重のおよそ 2% しかありませんが、酸素をおよそ 20% も消費するところです。脳は小さくても大量の酸素を消費するところです。歩くとどうなるでしょうか。運動することで血液の循環が良くなります。血液の循環が良くなるだけではありません。有酸素運動ともなれば深い呼吸によって普段より大量の酸素を吸うことになります。より酸素を多く含んだ血液が脳へ循環されるようになります。酸素が増えて血液循環も良くなる。その結果脳が活性化されます。散歩をしているとじっとしているより五感が研ぎ澄まされた経験はありませんか。行儀は悪いですが、食べ歩きの方が食事は美味しく感じられるのも理由の一つです。歩きながらの方が人との会話が盛り上がりやすいのも同じ理由です。歩きながらのリスニングが聞き取りやすくなるのはそうした理由からです。素晴らしいウォーキングの力、有酸素運動の力です。英会話のリスニングは歩きながらの方が効率はいいのです。ウォーキングのついでに英会話のリスニング力も鍛える。脳を刺激する30の歩き方。その22。歩くことは腰痛に効く。背骨と一言で言っても小さな骨の連続から成り立っています。その骨と骨との間には柔らかい椎間板があります。おかげで背骨は180度柔軟に曲がるようになっています。若い時には椎間板は分厚く柔軟性を保っています。しかし年を取ってくると次第にすり減って薄くなり背骨の骨と骨同士が摩擦を始めます。これが背骨を通る神経の束を刺激して腰の痛みを引き起こすとされています。腰痛はある程度年を取ればなりやすい病です。そうか。ならば腰に負担をかけない方がいいだろう。運動は控えめにしよう。そういう感覚を持つのが一般的でしょう。しかし必ずしもそうとは限りません。腰痛の原因調査のため専門家がアフリカのタンザニアに住むハッザ族を調査した結果があります。ハッザ族は1日28キロも歩く狩猟採集生活を送っています。私たち先進国の人なら1万歩歩くだけでもやっとですが、28キロといえばハーフマラソンを超える長距離です。ハッザ族はその日の食事になる獲物を狩りに出かける狩猟採集生活を送っているため毎日よく歩きます。これだけ歩いていれば腰には大きな負担がかかり腰痛になっている人も多いのではないか。調査団たちはそういう予想を立てていました。ところが意外な調査結果が出ました。普通に生活をしている人で腰痛に悩んでいる人はなんと一人もいませんでした。多くの人が腰痛になっているのではないかと思われていただけに大変な驚きだったとのことです。この結果から歩くことは腰痛にいいことが分かってきました。ではなぜ歩くことが腰痛の防止につながるのでしょうか。一説によると歩くことで背骨を刺激するのが良いのではないかとされています。歩くとき体は軽く上下に揺れます。このとき背骨にも上下の刺激が伝わります。この刺激によって椎間板を形成しているコラーゲンの生成を促す効果があるため腰痛になりにくいのではないかとされています。正確なメカニズムはまだ究明中ですが、いずれにせよ歩くことが腰痛に効くことは間違いないようです。そうか。では早速今日から腰痛改善のために歩こう。ここで一つ注意も必要です。腰痛の予防のため歩くのはあくまでまだ腰痛になっていない人です。腰痛になって腰を痛めている人はすでに問題を抱えていますから、歩くことで逆に腰を痛める可能性もあります。また腰痛の原因は単純なようで実は複雑です。椎間板の異常だけでなく精神的なストレスが腰痛に関係することもあります。すでに腰に痛みを抱えている場合、素人だけでの判断は難しいため必ず担当の医師に相談してからにしましょう。たくさん歩いて腰痛を予防する。脳を刺激する30の歩き方。その23。裸足で歩く方が脳を刺激する。人目がなく地面が安全なところに限りますが、裸足で歩くというのは健康のためになるというのをご存知ですか。皮膚は体全体を覆っていますが、主に受ける刺激は手と足からが大半を占めています。日常生活を送っていると持ったり歩いたりするため手足が中心になります。歩くことは下半身の多くの筋肉を動かすため脳にとっても刺激を受けやすい。しかし肝心の足ですが、足から受けられるであろう刺激を自ら制限してしまっている場合があります。靴下や靴を履いています。大地を感じるために靴や靴下を履いているのでは刺激が遮断されます。さてここが難しいところです。脳の健康のためには裸足で歩くのが一番です。おいおい、 さすがに外を裸足で歩くのは危ないだろう。そう来ると思いました。確かに外を裸足で歩くと鋭いものが落ちていて足に怪我をする危険があります。そこでいいアイデアがあります。外がダメなら家の中ではどうでしょうか。ほとんどの人は家の中でも靴下を履いたりスリッパを履いたりしているのではないでしょうか。靴下やスリッパは清潔感を保つのに必要ではありますが、あえて家の中では履かないようにします。たとえ家の中が多少汚れていたとしても、掃除の習慣があれば足の裏の汚れは小さいはずです。外と比べれば家の中に鋭いものが足元に落ちていることはありません。あったとしても片付ければいいだけの話です。家の中くらいは完全に裸足になります。すると一日の歩いて生活するうちの何割かは裸足で歩く習慣になります。足の裏で地面を感じますでしょう。絨毯の肌触り、冷たいフローリングなど足の裏でしっかり感じます。それらが脳を刺激するのです。せめて家の中くらいは裸足で歩く。脳を刺激する30の歩き方。その24。ウォーキングの苦しみがスリムな体型に転換されていくイメージをしながら歩く。ウォーキングとはいえ、やはり苦しい時には苦しいです。歩いていると次第に呼吸が苦しくなったり、疲れが溜まってきたりしてきます。そういう時、スリムになっている自分を想像しながら歩きましょう。多少苦しくてもその苦しさが脂肪燃焼につながり、スリムな体型に転換されているイメージをします。頭の中で体の脂肪が溶かされて次第に引き締まった体になっていく自分を想像します。勝手に想像してしまいます。完全に妄想で OK です。大切なことはプラスを想像することです。マイナスを想像すると歩くのも疲れやすくなり、苦しさがさらに苦しく感じられます。しかしプラスのことを想像すると、たとえ苦しくてもなぜか快感と思えるようになります。苦しくてもきちんと成果につながっているなら、ウォーキングの苦しみを乗り越えやすくなるのです。スリムな体型に変換されているイメージをしながら歩く。脳を刺激する30の歩き方。その25。適切な歩幅の計算方法。あなたの歩幅はどのくらいですか。これを聞かれてすぐ答えられる人は少ないのではないでしょうか。しかし本格的にウォーキングをするなら、高機能な歩数計に自分の歩幅を入力するとき必要になるはずです。また自分の歩幅はきちんと把握しておくといいでしょう。身長によって歩幅は異なります。その代表的な計算方法があるのでご紹介します。歩幅の計算方法。ゆっくり歩く場合身長 ×0.40、 普通に歩く場合身長 ×0.45、 大股で歩く場合身長 ×0.50。 あなたの歩幅はどのくらいですか。今一度自分の歩幅をチェックしてみましょう。自分の適切な歩幅を確認しておく。脳を刺激する30の歩き方。その26。水分補給のため水の入ったペットボトルを持ち歩く。すると意外な効用がもう一つ生まれる。本格的に歩けば必ず体が熱くなります。体が熱くなれば汗をかきます。汗をかき続ければやがて体は水分不足になります。さらに夏ならたとえ涼しいはずの朝であろうと汗をたっぷりかくことになるでしょう。そこで欠かせないのが水分補給です。歩いている途中でも水分補給を考え、ペットボトルに水を入れて歩きます。重いものを持ち歩くのは面倒だな。その言葉を待っていました。水の入ったペットボトルは確かに重い。だからこそいいダンベルになるからです。腕を90度に曲げた状態で水の入ったペットボトルを持ち歩くと、れっきとしたダンベルになります。腕の筋肉に力が入り、脂肪燃焼が促されたり引き締まったりします。だから重いものを持ち歩くのはむしろ好都合です。水分補給とウォーキングの効果の促進を同時に実現できる効率のいい方法なのです。水の入ったペットボトルをダンベルにして歩く。脳を刺激する30の歩き方。その27。夜のウォーキングには朝や昼にはないメリットがある。ただしデメリットにも注意せよ。やはりウォーキングといえば夜が一番だ。人によっては夜に歩くのが大好きという人もいるでしょう。夜といえばどんよりした暗い印象がありますが、その暗さが良いという人がいます。人によっては暗い中の方がリラックスしやすくて歩きやすいという人がいるのも確かです。その他夜には朝や昼間にはないメリットがあります。紫外線を避けることができる。低血圧の人に向いている。適度な涼しさがある。そういう人にとって夜のウォーキングはまさにうってつけです。紫外線を避けることでシミやシワになりにくく、肌対策にもなります。低血圧の人には早朝のウォーキングは難しいですが、夜ならできるはずです。夏場なら太陽が落ちた後は気温も落ち着き、歩きやすくなるでしょう。こうしたメリットがあるので夜のウォーキングもおすすめではあります。寝る直前にはウォーキングをしない。注意したいポイントがあります。寝る直前にはウォーキングをしないという点です。ウォーキングは有酸素運動ですから、脳を興奮させてしまいます。本来夜になれば自然な眠気が襲ってきます。寝る前に体を激しく動かすことをしてしまうと、体が興奮して眠気が吹き飛んでしまいます。寝る直前のウォーキングはできるだけ控えた方がいいでしょう。ポイントは寝る2時間前までにウォーキングを終わらせることです。運動してから2時間の休憩時間があれば自然な眠気がやってくるはずです。寝る2時間前にはウォーキングを終わらせる。脳を刺激する30の歩き方。その28。双眼鏡があれば単なる散歩がバードウォッチングになる。田舎暮らしの人なら近場に森林などの緑に恵まれている場合が多いはずです。私の実家は田舎です。都会のような人、物、サービスは少ない分、緑だけは溢れるほどたくさんあります。家から歩いて1分のところに神社があったり、歩いて3分のところに大きな池があったりします。ビルのように背の高い木は本当にそこら中にあります。田舎なので野鳥が巣を作っている木を頻繁に見かけます。しかし残念なのが遠すぎてはっきり見えないということです。田舎は田舎だけあって大きな池、大きな木などがたくさんあります。その遠くにいる鳥たちの姿が今一つ見えなくて残念です。もう少し近くで見てみたいなと思いますが、遠すぎると視力の限界があります。そこでおすすめなのが双眼鏡です。ほんの少し先の様子を見るくらいですから、本格的な双眼鏡である必要はありません。小型で軽量のもので十分でしょう。これがあると歩くのが楽しくなります。双眼鏡を持ち歩くだけで単なる散歩がバードウォッチングになります。一度で二度楽しめる。特に山の中を散策するときには必須道具です。双眼鏡というちょっとした小道具で楽しみがうんと増えるのです。双眼鏡を持って散策に出かける。 脳を刺激する30の歩き方。その29。大股で歩くと普段使っていない筋肉が鍛えられる。普段散歩で1万歩も歩ける人は並、大抵のことでは足腰が筋肉痛にはなりません。それだけ歩けるというのはすでに足腰が鍛えられているという何よりの証拠。と言いたいところですが、必ずしもそうとは限りません。実は1万歩歩ける人でもほんの少し歩き方を変えてもらうだけで次の日筋肉痛になることがあります。その歩き方とは大股です。いつもより歩幅を広げて歩きます。いつも通り1万歩で筋肉痛にならなくても大股で1万歩歩くと筋肉痛になるのは珍しいことではありません。大股に歩くと使われる筋肉の領域が広がるためです。普通に歩くだけなら主に下半身の筋肉が中心ですが、大股で歩くと使われる領域が上半身にも及びます。腹筋や脇腹あたりの筋肉です。これは足を大きく広げようとすることで上半身はそれだけ不安定になります。そこで上半身を支えようと腹筋や脇腹の筋肉が使われ始めます。今まで眠っていた筋肉を急に使い始めますから筋肉痛になるのは当然です。この大股という歩き方はウォーキングダイエットでは重要です。腹筋と脇腹の筋肉が鍛えられるとウエストが引き締まります。女性にはシェイプアップの効果がありますから嬉しいことでしょう。また使う筋肉が広がるということは消費カロリーも増えるということです。短時間でさらに多くのカロリー消費ができるようになり、ウォーキングダイエットがより効果的になるのです。大股で歩く。脳を刺激する30の歩き方。その30。疲れてきたら元気に歩いている人を見てもう一度振り起こす。しばらく長距離を歩き続けているとやはり疲れてきます。歩いていて疲れた時に簡単に元気を取り戻す方法があります。歩いていると自分と同じようにウォーキングしたり健康を目的に散歩をしたりしている人とすれ違うことになるでしょう。そういう人たちを見て自分勝手に気持ちを振り起こします。元気よく歩いている人を探し注目してみましょう。うわ、頑張っているな。自分もこうしてはいられないぞ。背筋をピンと伸ばし大股で手を振りながら歩いている人が一人や二人はいるはずです。頑張っている人を見ていると自分まで元気になります。周りから元気を裾分けしてもらっている感じです。学生時代、隣の席の人が一生懸命に勉強していると、つられて自分まで勉強したくなるオーラをもらったことがあります。それと同じです。サボっている人からの影響は受けなくていいですが、頑張っている人からの影響はどんどん受けた方がいい。取捨選択は自分で行って、元気な部分だけ影響を受けます。あなたが元気を取り戻して歩き始めます。そんなあなたを見た他の人も元気を取り戻すきっかけになることもあるでしょう。見ず知らずの人同士ではありますが、お互いに影響を与え合っているのです。疲れてきたら元気に歩いている他の人を見て元気を取り戻す。脳を刺激する30の歩き方。まとめ。その1。じっと立っているだけでも筋肉が使われカロリー消費されていることに気づく。その2。耳を澄ましながら歩く。その3。自分の足音を聞いて気分を乗せる。その4。自分にとって歩くと気持ちのいい時間帯を確認する。その5。美味しい空気を食べながら歩く。その6。日替わり定食のように日替わりテーマを作って歩く。その7。用事がなくても紙とペンを持参して家に帰ったら目につく場所に貼り付ける。その8。忙しい人ほど時間を作って散歩を心がける。その9。頭の上から糸で引っ張られている感じで歩く。その10。緩急をつけた歩き方をする。その11。性格を変えるために価値観を変える。その12。カメラを持参して散歩に出かける。その13。安全を確認した上で後ろ向きで歩いてみる。その14。ラジオを聞きながら歩く。その15。筋肉痛が懐かしく思えるくらい歩き慣れる。その16。運動は体調が悪くなってからすることだという認識を改める。その17。歩いて運動することを当たり前のことだと思うくらいに習慣化させる。その18。日常生活の中に自然に歩けるような工夫を作る。その19。歩いているときは楽しそうな表情をしながら歩く。その20。直線コースばかりではなく、たまにはくねくねした道を歩く。その21。ウォーキングのついでに英会話のリスニング力も鍛える。その22。たくさん歩いて腰痛を予防する。その23。せめて家の中くらいは裸足で歩く。その24。スリムな体型に転換されているイメージをしながら歩く。その25。自分の適切な歩幅を確認しておく。その26。水の入ったペットボトルをダンベルにして歩く。その27。寝る2時間前にはウォーキングを終わらせる。その28。双眼鏡を持って散策に出かける。その29。大股で歩く。その30。疲れてきたら元気に歩いている他の人を見て元気を取り戻す。